あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝いたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは添えて与えられるであろう。次々1週間さまざまな事柄があり、忙しい日々を送っておりましたけれども、愛する兄弟姉妹が今このところに時間を割いて集われました。あなたを求め、あなたの語りかけをしたい求めて集っておられます。主どうぞあなたがそれらの神様信仰に応えてくださり、豊かな恵みを御言葉を通して与えてくださいますようにお願いをいたします。神様は私たちの思いを願いやそういったものをはるかに超えて豊かなものを与えてくださる素晴らしい神様であることを心から感謝いたします。今朝語られる御言葉を通してもどうかお一人お一人の必要に、いやそれ以上に恵みを持って応えてくださいますようにお願いをいたします。人は番組に生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。今朝もあなたからの霊の糧をいただいて、この新しい1週間力強い歩みをしていくことができますようにお願いいたします。神様の恵みに満ち溢れた御言葉のひとときとなることを信じ、主イエスキリストの尊い御名によって初めにお祈りをします。アーメン。それでは今朝の御言葉をご一緒にいただいていきましょう。今朝は創世記の26章12節から17節までを今朝のお言葉としていただいていきたいと思います。前にも出ますし、お手元のメモにも記してありますので、そちらをご覧になってご一緒に声を合わせてお読みしたいと思います。ではお読みしましょう。3、はい。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富に栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔、イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ、土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って進んだ。今朝皆さんと共にお読みしましたところは、イサクという人物が登場している古い箇所でございます。このイサクという人は、聖書の人物の中でも、有名な人物でございます。聖書の中に神様がご自身を表す表現として、アブラハム、イサク、ヤコブの神とですね、いう表現がございますが、そのイサクでございますね。アブラハムは信仰の父、神様から選び出されて、私の示す父に行きなさいと命じられた時に、それに従ってですね、歩んだ。また神様の祝福の約束を握って進んだ信仰の父として非常に有名でございますね。そしてその約束の子がこのイサクなわけでございます。そしてまたこのイサクの子供、2人いる双子のエソーとヤコブという子供がいるわけでございますけれども、こちらはこちらでですね、非常にいろいろ有名といいましょうか、いろいろごちゃごちゃしたややこしいことがありましてですね、双子の兄弟の争いとかそういうことがあって、こちらも有名な人物でございまして、そして間に挟まれてこのイサクというのは2代目でございますけれども、なかなか影が薄い、あまりそのヤコブほど、いやアブラハムさんよりもあまりドラマチックな展開がないわけですね。何かしら、聖書を読んでいただいたらも分かりますが、その聖書の記述自体も、イサクさんは非常に少ないわけですね。と言いますのも、彼が生まれてですね、子供の頃に、神様に捧げられそうに、殺されそうになるわけでございますが、それはアブラハムのとしての物語の中に入っていますし、また、このお父さんイサクはですね、この、息子であるヤコブに騙されて、祝福の祈りを、お兄さん、本来受けるはずのお兄さんではなくて弟にですね、祈ってしまうという失態を演じるわけでございますが、それも実はヤコブの物語に含まれているところでございまして、どちらかというと脇役な存在なんですね。イサクが主役、その正面に立って、描かれているというのは、実は今日お読みしましたところぐらいでございまして、そこもですね、皆さんで今お読みしましたが、種をまくと100倍の祝福を受けた。そして、たくさん祝福を、牛や羊やたくさん、使える人たちも財産が増えたんで、 その土地にいる王様、ね、アビメルペリシテ人から妬まれて、あ、すいませんけどね、ちょっとあなた強くなったら出て行ってくださいって、出て行くっていう話でございまして、なんかね、あ、種をまいたら100倍の収穫があり、ね、その後なんか牛や羊も増えて、ね、そんななんか順風満帆なような、それこそ神様の祝福をいただいて、もう何の苦労もしないで、ね、生きているように見えるわけでございますが、でもですね、聖書をよく読んでみると、いやいや、そんなことはありませんよと。イサクさんもまあまあ苦労して、まあまあ大変な目にあって、あの信仰を持ってね、乗り越えてきたということがわかるわけでございますが、まあ今朝は、まあ、そういったイサクさんの信仰に学んでいきたいと思うわけですが、まずイサクさんがここに来た言われ、彼はお父さんと同じような遊牧民でございますから、草を求めて、羊や牛のですね、草を求めて、まあ、草のあるところに移動していく、そのような遊牧民の生活をしていたわけでございます。ところが、その地方に飢饉があってですね、食べ物がありませんから、草がありませんから、なんとか避難しなければならないということになったわけでございます。その時に神様から、ね、エジプトに行ってはいけないよと、ここで実は止められてるんですね。で、彼はゲラルという土地に行くわけでございます。まずここで、イサクさんの思いがくじかれるんですね。つまり彼はエジプトに行きたかった。なぜか、まず、まあ、あのまた皆さんもね、聖書を読んでいただいたらわかると思いますが、お父さんであるアブラハムがですね、そうやって同じように飢饉な目にあった時に食べ物を求めてエジプトに行ったんですね。で、エジプトというのは当時から文明国でございまして、ね、たとえ飢饉があったとしてもある程度の蓄えは持っていたしですね、まあ、王様が巨大な力を持って治めていた平和なところでございましたから、ね、比較的安全であったわけでございます。まあ、この日本もね、まあ、あの戦後豊かになりまして、平和、ね、安全な国と言われていますけれどもですね、やはり飢饉という時はやはりその地方において、まあ、ある意味ですね、大昔のことでございますから、ね、食べ物を求めて相争うということがやはり日常茶飯事であったわけでございますね。力を持って弱肉強食のような、つまり、盗っ人やそういった強盗というものもやはり飢饉の時は横行してしまうような、まあ、ある意味無法地帯と化していたわけです。ですからそういったところから避難するとなると、そういったエジプト、ね、比較的文明国で常識が通じる、ある意味、まあ、法の支配もある程度確立しているような、まあ、そういうところに避難したくなるのも情でございまして、まあ、理屈でございます。実際にお父さんのアブラハムはエジプトに避難したし、また、まあ、聖書を読んでいくとですね、後々、まあ、ヤコブの時代もですね、飢饉があった時に、まあ、これはまた別の物語でヨセフがね、いろいろやって、まあ、裕福なエジプトに食べ物があるということで、ヤコブたちもエジプトに避難するわけでございますが、ところがイサクさんは神様からそれを止められて、ゲラルに行くようにと言われたのでした。ある意味非常に不本意、神様なんでですか、エジプトの方が安全じゃないですかと思ったかもしれませんね。でも彼はここで、まあ、ゲラルの地へ行ったわけでございます。決してそこは安全な場所ではなかったのでございますね。まあ、あのこの前の箇所で、まあ、どれぐらいイサクがそこはその土地に行くことを不安に思っていた、恐れを持っていたかというと、自分の奥さん、愛する奥さんリベカをですね、奥さんにもかかわらず妹と偽っていた、ね、なぜならあまりにもリベカさんが美しいので、そのゲラルの地のね、無法者たちにね、自分が殺されて奪われるんじゃないかと思うぐらい、つまりその当時の自分の周りにいる人たちはあんまり信用できない、ね、どうでしょうか皆さん、ね、なおかつ彼は外国人としてよそ者として行くわけでございますから、余計ですね、その不安というものは大きかったのではないかと思うわけでございます。皆さんちゃんと想像してくださいね。皆さんは先ほどね、司会の方も言われましたが、平和で安全な日本という土地にいますので、多少ね、知らない、まあ、日本国内であれば多少どう言ってもなんとなくね、安全だというような感覚があるかもしれません、ね、何かあっても警察がいるし、ね、日本には法というものがあるから、 ね、大丈夫だ、ね、そういうふうに思われるかもしれませんが、しかしこのイサクの時代はそんなものはありません、ね、警察官はいません、ね、法律もない、ねね、物を奪われてもね、訴えるべきところも裁判所もないわけでございましてね、ある意味何をよるべにするか、頼りに、ある意味頼りになるものが何にもないようなところで彼らは生活をしていたわけでございます、ね、大事なのはもう財産と家族と、ね、そういったものでしかなかったわけですね。でもその中にあって、まあ、イサクの場合は、まあ、お父さんアブラハムは信じている神様が、ね、彼自身にも神様として現れてくださって、ね、ゲラルの土地に行きなさい、ね、外国の地に行きなさい、あなたはあなたが思っているところじゃないかもしれないけれども、私はそこであなたを祝福するからとですね、約束の言葉を握って、まあ、イサクはそこに行ったわけでございます。決して、喜んでいたわけではありません、ね、そう彼自身は非常に不本意な、ね、そしてある意味ストレスのかかる、ね、周りは知らない人ばっかり、そして、ね、疑心暗鬼になって自分の財産を狙ってくるんじゃないか、ね、そういう人に囲まれて、まあ、王様のアビメレクとはちょっとねお父さんからの付き合いがあってね、まあちょっとつながりがあったみたいですから、まあ、それによってちょっとは身の安ではあるかもしれないけれども、でも不安であることには変わりはない、そういった状況にあったわけでございます。そしてその自分には飢饉があってね、食べ物はないわけでございますから、もう身動きの取りようがなかったわけでございます、まあ、彼自身も人生のピンチというものを迎えていたわけでございました。そのところにおいてですね、イサクはなんと神様からの祝福をいただく、彼はそのような状況の中にあって種をまくのでございました。そういったピンチの中に、窮地の中にあって彼は何もしなかったのではなくて種をまきました。なぜでしょうか。神様があなたを祝福するとおっしゃってくださったからでございます、ね、でも現実的にはどうであったかというと、おそらく、ね、おそらくもちろん神様の祝福の約束もあったんですよ。でもね、もうこれはね仕方なくやったのではないかと思うわけでございます、ね、食べ物もないですからもう身動きできませんね。羊や牛の群れも財産あるけれども食べさせる食べ物もない、ね、だって彼は遊牧民でございますから、ね、羊や牛のことはよく分かっていたけど、ね、農作物のことは分からないわけですね。農業のことは知らないわけでございます。門外漢のことでございましたが、でもこのままいてもどうしようもない。その時彼は新しいことに挑戦したのでございました。窮地に陥った時、ピンチに陥った時に彼は神様に信頼して、そして新しい一歩を踏み出してみた。種をまく。当時は飢饉でございますからね。ね、種をまいても実がならないような状況の中にあったわけでございますが、しかしそれでも彼はそれにかけたわけでございます、ね、そうするとどうだったかと、ね、神様はそれを祝福してくださって100倍の収穫を与えてくださったのでございます。すごいですね、100倍でございます、ね、もう奇跡的な収穫というものを彼はそのところで得たのでございます。穀物ですから動物、自分たちが食べる分だけではなくて動物に与える、ね、餌となる穀物も得ましたので、牛や羊も得る、ね、増えていく、養うことができますから財産も増える、ね、穀物が食べるものがあるわけでございますから使える人たちも雇うことができるということで、彼はトントン拍子でそのところに祝福をいただくことができたわけでございました。でそう不本意なところに置かれていたわけでございますが、しかしそこで彼は100倍の祝福をいただくことができた。ここでですね、ある意味彼がどうしてゲラルの地、望んでもいないところ、 もうちょっと言うならそのような試練の地に、試練の目に辛い目にあったのかという理由が分かりますね。分かりますか？なぜか、ね、もっと祝福されるためだったんですね。100倍の祝福をいただくため。もちろん今までからも祝福されていましたよ。でももっと祝福されるために神様は彼をゲラルの地へ送られたのでございました、ね、皆さん、ね、私たちもそのような不本意なところに置かれることがあるかもしれません。望んでいた方向とは違うところに、ね、置かれるということもあるでしょう。理不尽な目に遭うかもしれません。でもその時に、ね、ぜひ知っていただきたいと思います。なぜ神様はこんな目に遭うんですか？なぜ神様は私はこのようなところに望んでもいないところに置かれるんでしょうか？聖書のこの箇所が教えているのはもっとあなたを祝福するためでございます。皆さん、私たちの信じている神様はなんと素晴らしいお方ではないでしょうか。神様は皆さんに意地悪がしたいわけではありません、皆さんに罰を与えたいわけではない。皆さんをもっと祝福したい、皆さんをもっと恵みを与えたい、もっとに豊かにしたいと願っておられる神様なのでございます。この神様でよかったです ね。なんか私たち辛い目に合わせてね、人生の苦しみ、その儚さをね味わわせるのが目的だとか言われたらですね、私たち生きるのが嫌になるわけでございますが、相島さん、聖書の語る神様は私たちを祝福する、私たちを恵む、私たちが幸せに生きることができるようにということを神様自身が願っておられるのでございます。この神様を私たちはしっかりと受け止め信じていることを心から感謝しようではありませんか、そう、彼自身はそのところでおそらくですね、もうほほんとしてるわけではなくて必死の事柄であったに違いありません、種をまく、やったこともないような、本当にうまくいくかどうかもわからない、もっと言うと周りは知人なんですからうまくいきっこないと周りの人たちは言ったかもしれませんけれど、でも彼自身はいやもうそれしかないということで、彼が考えつくね、いろいろ考えてどうしたらいいか、もちろん神様に相談しながらねやったことだとは思いますけれども、でもその一歩を神様はしっかりと受け止め、さらなる祝福を増し加えてくださるのでございました。ところが、その祝福はですね、結局ペリシテ人に妬まれる結果へと言ったのでございます、神様の祝福がかえって、周りにいる人たちの妬みを買って、まあ、世の中にはよくあることでございました。うまくいっている人や成功する人たちを妬む、そねむ、なんとか足を引っ張ろうとするのは悲しいかな、世の常でございまして、それは大昔から変わらないようでございまして、このところでもイサクは祝福されてたばっかりに、せっかくいただいた100倍の収穫のその、まあ、農地ですよ ね、そういったものを放棄して、その場を離れなければならないという目にあったわけでございます、幸不幸はあざなえる縄のごとし、世の中ではいいことがあったら悪いことがあり、悪いことがあったらいいことがあり、で大体半々ぐらいだみたいなですね、そういった考え方があるわけでございますが、さあイサクもそういう目にあったのでしょうか、まあこの後またねイサクの物語は続いていくわけでございますが、実はこの後イサクはですね、井戸を掘るわけでございます。なんとその井戸もまた掘られてしまうわけですが、しかしそれを繰り返していく中でレホボトと言われるですね、もっと広い土地へと導かれていく、そして最終的にどうなっていくかというと、この出て行ってくれって言ったこの王様アビメレクがやってきてですね、イサクさん、あなたは神様に祝福されている人なので契約を結んでください、仲良くしてくださいって、まあ、言うほどですね、彼は、まあ、そうやって祝福の道を歩んでいくという結末がこの後待ってるんですね、ということはどうでしょうか、私たちいいことの後には悪いことがある、 悪いことにあってにはいいことがある、ね、いいことがまたいいことがあってまたいいこと、ね、でそして半々、ね、世の中の人たちはそうかもしれません。でも聖書の語る神様は、ね、神様のその祝福の神様を信じる信仰はどういう結末にいくというかというと、最後は祝福で終わるということでございます ね、 いいことがあって悪いことがあっていいことがあって悪いことがあって、そんな交互を繰り返す人生じゃなくて、最後にちゃんとなんやかんや言って祝福されていく人生を神様は私たちに与えてくださっているのでございます。はい、島さん、だから何かね、あ、いいことがあった、その時はぜひ大いに喜んでいただきたいと思います。え、いや、この後きっと悪いことがあるみたいなね、そんなことを想像してですね、なんかせっかく素晴らしいことが起こっているのに、その喜びが半減するような、そんな人生を歩むのはやめようではありませんか、ね、そして、本当神様が最終的には、ね、今は辛いかもしれない、苦しいことのように見えるかもしれない、自分には都合が悪いことに思えるかもしれないことも、そのことを通して神様は素晴らしい祝福を用意してくださるのだと信じて進んでいくものとなるのではありませんか。さあ、今朝はこの箇所からしっかりと覚えたいポイントがございます。それはまず一つ目はこれですね。それは、危機においても神様の祝福があることを覚えようということでございます。何かうまくいかないときに、何かしんどいときに、私たちは神様に見放されているような、ね、神様ちょっと今休憩してはるんじゃないでしょうかとかね、そんな風に思われるような状況を思ってしまうような状況に陥ることが人生においてあるでしょう。日本人もよくね、神も仏もあったものか、あるものかとですね、思わず目の前のことがあまりにも辛いので、あまりにも苦しいので、そういったことを口走ってしまう、考えてしまうわけでございますが、しかし、神様を信じているクリスチャンである私たちは、そのような危機的な状況の中にあっても、ちょっとですね、そのような危機的な状況の中にあっても、ね、そこに神様の祝福があることを知るのでございます。イサクは本当にゲラルの地に行って非常に不本意でした。エジプトに行きたかったからです。もっと安全な場所があって、ね、そこに行きたかったのに行けなかった、ね、また周りの人たちは外国人ばっかりで、ある意味ね、自分と同じような遊牧民で、ね、ある意味、まあ、ちょっと語弊があるかもしれませんが、野蛮な人たちであったのです、ね。ある意味、常識が通用しない。そして、自分を守ってくれるような法律や、そういったものも、警察もないような、そのようなところに、ある意味で敵に囲まれているような不安やストレスというものに苛まれていたことであるでしょう。その中にあって、彼を支えていたものが、何であったかというと、それは神様の祝福の約束であったわけでございます、ね、その中で彼は精一杯のことをし、まあ、種をまくというですね、もうやったことのないことにも挑戦しました、ね、神様を信じていたからでございます、ね、それに対して神様は大きな祝福を通して報いてくださったのでございました。安住さん、私たちが本当に神様の祝福をしっかりと受け止めるためには、本当にそういったピンチの中にあって、窮地の中にあっても、この祝福の神様が私たちを共にいてくださるということをしっかりと受け止めることに他ならないのでございます。もっと神様は私たちを祝福したい、もっと恵みを与えたい、ある意味そう願っておられるので、そういった状況の中に私たちは置かれることがあるということでございます。そしてここで祝福されるというのは、単に財産が増えるとか、経済的に守られるとか、また健康が守られるとか、ね、また、ね、人間関係が良い、ね、周りにいい人たちに恵まれるとか、何かしら自分が、どういうんでしょうかね、安穏とするための祝福というだけではなくて、 もちろん経済的にもね祝福されたいですよ、ね、お金は、ね、あるに越したことはないわけでございますから、たくさんあった方がいいし、ね、病気になるよりは健康でいた方がいいですし、人間関係もね、周りにいい人が多い方がいいわけでございますが、神様がここで私たちを祝福するとおっしゃっているときに、それは単にそういったことだけではなくて、その祝福の中身は何であるかというと、それは私たち一人一人を成長させるという祝福なのでございます。皆さんがもっともっと強くなっていく、皆さんがもっともっとどういうんでしょうかね、輝いていく、皆さんがもっともっと自分の持っている能力や才能というものを発揮していく、もうちょっと言うなら皆さんが皆さんらしくなっていく、神の最高傑作として最初に創造されたその姿に、私たちはある意味ね、成長させられていく、成熟させられていくのでございます。どうですか？私たちは生まれてからこの方、いろいろな方にはめられてきているのでございます。私であればですね、良い子供であらなければならない。小さい時は親の言うことを聞いて、学校の先生を言うことを聞いて、また社会の常識というものを身につけて、生きていかなければならない。またどうでしょうか、世間の目から見るならば良い夫として、家庭を治めなければならない、ある意味そういった形というかですね、そういったものに型というものがあって、何かしらそういったプレッシャーやそういったものを自分にはめ込んでいって、あ、なんか自分が本当にやりたいことや自分が本当に願っていることとは違うもの、まあそういったものをね、ある意味我慢して合わせていかないといけない、そういった生き方をしてきたのではないでしょうか、しかしながら私たちはクリスチャンとして生きるというのは、実はそういった縛りや、しがらみから解放されて、本来のあなた自身を回復していく歩みに他ならないのでございます、神様の最高傑作として皆さんは創造されたお一人お一人でございまして、そして神様はあなたを祝福するという時に、もちろん経済的にも祝福したい、もちろん健康を、守る、健康も守らない、だからいろんなことにうまくいくようにしたい、でも何よりも神様が皆さんに対して関心があるのはあなた自身の成長です。あなたがもっともっと輝く、もっともっと生き生きするように、もっともっと願っていることや思っていることや持っている才能というものが開花するようにと、神様は心の底から望んでおられるのでございます、なぜなら神様が私たち一人一人をね、作られたからですね。作った本人ですから分かってるんですよ。あなたにはもっとこういう部分があるよ、こういう素敵なところがあるよ、こういう、まだね、あなた自身も気づいてないかもしれないけど、こういった、才能というものをちゃんと用意してる。で、残念ながらそれを発揮させるためにはある意味危機というものを通らなければならないのでございます。どうしてか、枠を打ち破らなければならないからですね。私たちは自分の思い通りにならないとき、自分の願った通りにならないときに、ああ、ピンチだ、不況だ、大変だと思うわけですね。つまり自分の枠内で収まらないことが起こったときに、苦しいと思ったり、辛いと思ったりするわけでございますが、でも神様はその枠を打ち破らせたいので、あえてエジプトではなくてゲラルへ行けと言われたのでございます。それはエジプトに行けば安全かもしれませんね。でも100倍の祝福を得ることはなかったでございましょう。またイサクの神様に対する信仰の成長というものも、神様に対する信頼度というものも、単にお父さんが信じていた神様が彼自身の神様となるという、そういった経緯というものも決して起こらなかったに違いません。この100倍の祝福というものを通して、イサク自身は今までお父さんの神様であった神様が自分自身の神様、 イサクの神様となったのでございます。すみません、私たちもしっかりとこの危機の中に祝福の神様がいらっしゃるということをしっかりと受け止めましょう。そしてその祝福というのは単に、ね、経済的な、また肉体的な、また私の周りの状況が良くなる、そういったことではなくて、あなた自身がもっと素晴らしくなっていく、神の子として力を発揮していく、輝いていく、素晴らしい人生を送っていく、そのような成長の祝福に他ならないのでございます、ね、ですからそのような中にあって、私たち、ね、自分の枠をしっかりと超える時だと受け止めるのではありませんか、ね、何かうまくいかないな、理不尽だな、ね、苦境だな、辛いな、そういう時があるかもしれません。でもそれは単に辛いとか苦しいということじゃなくて、自分の枠を突き破るチャンスなのでございます。そのところを通らなければ得られない大きな祝福があることをしっかりと見据えていこうではありませんか。祝福の神様を知らないと、単に辛い、単に苦しい、単にしんどい、でも私たちはそれで終わるのではなくて、その向こうに100倍の祝福がある、その向こうにもっと強くなっている、もっと成長している、もっと成熟している、もっと輝いている私たち自身がいることをしっかりと覚えて進むのとなりましょう。今ですね、9時半からですね、毎週日曜日9時半からニュークリエーションセミナーというですね、吉田先生が学びの時を持っておられますけれども、その中でですね、まあ、非常に面白いので皆さんもね、ぜひ出られたらいいと思いますが、まあ、その中である意味その藤林先生の信仰の遍歴といいましょうか、まあ、その京都中央茶会の歴史というものもいろいろ語られるわけですね。でその中でやはり、そのユナイトペンテコステ教団といって、前の教団のところから移る時、つまりその前はまたね、詳しいことはそのセミナーを見て、動画がありますから見ていただいたらいいと思いますが、ワンネス信仰というね、信仰だったわけでございますね、かつて、ね、それは、まあ、ジーザスオンリーという理解であったわけでございますが、まあ、そういう信仰の中に座って、でも聖書をよく読んでいく中で、まあ、三位一体の神様という神様理解というものにぶち当たった、ね、まあ、それが神学校での学びの時であったけれども、その時にだから今まで信じていたものをもう一度、あれに崩してと言いましょうか、ね、揺るがされて、まあ、もう一度信仰を積み上げるというですね、まあ、途端の苦しみを味わったとですね、まあ、藤林先生はおっしゃっておられましたが、まあ、ですから、まあ、今まで真理だと信じていたものが、ね、少し、まあ、新たな形でという時に積み直されていく時に、まあ、そのところにおいて大きな、まあ、自分自身の危機というものを、信仰の危機というものを、まあ、通られたわけでございます。でもその危機を通られたからこそですね、この京都中央チャペルという教会が誕生し、また福音ワクチンや、また神の子の理解というような、そういった新しい福音へと導かれていった、ね、まあ、そのことを、そして今それを分かち合えていることは大きな喜びだとですね、語っておられますけれども、ね、そういった危機というものを通しても中央チャペルの歩みや、また藤林先生自身が成長させられ強くなっていくという姿を私たちは知るわけでございます。すみません、本当に私たちそのような何度も危機に陥るかもしれません。でもそのことを通して大きな祝福があるのだと、そのことをしっかりと受け止め、危機にしっかりと向き合っていくものとなりましょう。そして二つ目に大切なことはこれですね、祝福の神を信頼して正しい歩みをしようということでございます。私たちがピンチに陥るときに、ね、そこであらわになっていくのは何かというと、素の私たちです ね余裕があるときは、ね、正しいことも言えるし、ね、素晴らしい、ね、ことも言える。でも何かピンチに陥ったとき、苦しみの中にあるとき、苦境の中にあるときに、その人の本性というのがあらわになっていきますね。 私たちは本当にこの祝福の神様を信じているのでございますから、ね、そのことを通して私たちは成長させられる、ね、そのことを通して大きな祝福が待っている、ね、そのことを通して本当に神様は栄光を表してくださる、万事を益としてくださるということを信じているのでございますから、そのような危機的な状況の中にあってもしっかりと正しい歩みをしましょう。焦る必要はありません。苛立たなくてもいいのでございます。世間を騒がしているものに、ね、オレオレ詐欺、今は何て言うかね、特殊詐欺みたいなねことを言いますよね。あれはもういつまでたってもなくならない。まあもちろん手口が巧妙になっているのもありますけれども、ね、あれに子供がね、あお母さん、ね、今なんか事故を起こして、ね、もうすぐいるんだみたいなね、そこで言われるともう受けた方の方はですね、もう焦ってしまって、ね、あすぐしないといけない、ね、本来ができるはずの正常な判断ができなくて、そういった、ね、自分自身は、ね、それ以前はニュースとして聞いてたはずなのに、ね、いざ自分の身にかかってくるとですね、焦ってしまってついつい引っかかってしまうということがあるって、ね、ことがあるようでございます。すみません、私たちは、ね、そのような苦しみの中にあっても焦る必要はありません。恐れる必要はありません、ね、ビビる必要は全くないのでございます、ねね、多くの人たちは何かそういった危機的な状況の中にあったときに、苦しみの中にあるときに、ね、ズルをしますね、ね、世の中きれいごとじゃないのだみたいなね、ずるずる自分の思い通りにならないと、願い通りにならない、なんとかそれを叶えようとしてあの手この手を使うのが世の常でございます、ね、残念ながらそういったことがはびこっている、ね、特にご商売をされている方はね、そのことを痛感されているのではないでしょうか。まあ、皆さんはもうね、もうニュースというのは日々流れていきますから、もう忘れられているかもしれませんが、大企業が製品の検査の値をごまかして、ね、不正をしてですね、排気ガスの不正をしたりですね、本当はもっと厳しくしなければいけないのに緩和したり、また地震の、ね、時にその耐震免震装置として、ね、ビルを支える畳の装置があるわけでございますが、その強度を偽装してごまかして、ね、やる、そういった事件が大企業においても行われていた。それでそれがつい最近の話かと思えばずっと前からやってたみたいなね、日本人の良心はどこ行ったのかと、ね、ある意味金を儲けるために、仕事を取るために、コストを下げるために、わざわざそうやってルールが、安全のためというルールがあるにもかかわらずズルをして、ね、それでも、ね、金儲けをしないといけないのだというような、そのような不正というものがまかり通ってしまっているわけでございますね。安住さん、私たちの生きている世界というのはある意味そういったことが、ね、されている世界だということを、ね、肝に銘じておこうではありませんか。別に大企業だけの話ではありません。中小企業だけの話でもない、ね、私の知り合いのお医者さんがいらっしゃいますが、このお医者さんが上司の、ね、先生から、ね、なんと、まあ、何の事情がよく分かりませんけれども、カルテの改ざんを求められたそうでございます。まあ、それが多分ね、そうすることによって何らかの利益を受けるからだとは思いますが、ね、でもそのクリスチャンであるそのお医者さんの方はですね、まあ、医者の、まあ、医師の倫理としてですね、それを固く、まあ、拒否されたわけでございますが、そうすると上司のその方はね、ある意味ね、じゃあもうこの病院では働けなくなるかもしれないよみたいなですね、プレッシャーみたいな、そういったこともかけてきたみたいなことが言われるわけですね。そうするとクリスチャンじゃない人は、あ、職を失うかもしれない、ね、あ、人間関係悪くなるかもしれない、周りの人たちとうまくいけないかもしれない、ここで私が不正をすれば、ね、ズルをすれば、ね、周りがうまくいく、 ね、とか言われなんか言われてね、世の中はそうやって職を失うのが怖くて、ね、人間関係が悪化するのを恐れて、ね、あるいはそういった不正というものに手を貸してしまう流れがあるのでございます。上司に言われたから。なぜですか？職を失うのは怖いから、人間関係が悪化するのを恐れて、その場に入れなくなるのが嫌だから、世の中の人たちはそうしてしまうのでしょう、ね、でも愛する皆さん、私たちクリスチャンには祝福の神様がいらっしゃる。たとえそのことが原因で職を失うようなことがあったとしても、たとえ断ったからといって、ね、その人間関係が悪化して、ね、いろんなことがある、ね、不利益なことを被るということが分かっていたとしても、愛する皆さん、私たちには祝福の神様がいらっしゃるんだ。なんやかんやでちゃんと帳尻を合わせて、いや、もっと大きな祝福をあなたに与えてくださるのでございます。私たちはね、しっかりと正しい歩みをしていくものとなるでしょう。正しい歩みというのはね、別にその貧困法制にガチガチになるということではなくて、神様と正しい関係を持って歩むことですよ。神様の語りかけをしっかりと握って、神様に従って歩むことに他ならないのでございます。イサクが、ね、神様の言葉を語りかけを受け止めてゲラの地に行ったように、ね、それが不本意であるかもしれない、ね、でもそのところで祝福をいただいたように、愛する皆さん、私たちも大丈夫です。ちゃんと祝福されますから、焦らないでいきましょう、ね、なんかすぐやらないといけない、ね、これ大丈夫。今朝ですね、メッセージの準備をしておりまして、そして今日は11時からメッセージだった、ね、日曜日、ね、藤原先生の代わりにメッセージをする、まあ、心を備えて、そしてこれは祈りつつ望んでいかなければならない、で備えていたわけですね。そうしまして、まあ、でもちょっと早めに行こうと思いまして、子供教会学校にありますから、これまでアドハウスに連れてきたわけです。ところがですね、今日は雨が降ってましたね。で、まあ、久美子先生は後で自転車で来るという約束だったのでございますから、雨が降ってたので、ああそうだな、雨が降ってるから、まあ、自転車だとねちょっと濡れるかもしれないので、あ、じゃあ迎えに行ってあげようと、ね、礼拝まであと1時間半あるから、ね、大丈夫だと、ね、ちゃんと、ね、走らなくても大丈夫だと、で、まあ、連絡して、じゃ あの家の前で、待ってくださいねということで、まあ、待ち合わせをしたわけですね、まあ、家の前だとちょっとこまごましてるので、広いところで待ち合わせをしていたわけでございます。で、まあ、そして私が車で行きましたですね、まあ、いないということで、まあ、なんでいないんだ、まずね、ちょっとそこでイラッとくるわけでありますが、いかん、ね、まあ、こういう時のために携帯電話があるのではないか、ね、電話する、まあ、出ないんです ね、あ、まあ、1回ぐらいはね、そう、ね、2回、出ません、ね、3回、ね、出ないんですよ、ね、まあまあ、心の優しい私もですね、なぜだと、ね、こういう時のための携帯電話ではないかと、ね、思うわけでございますが、しかしそこで、ね、やっぱり御言葉の準備をしておりましたから、そういった自分の思い通りにならない、願った通りにならない、そういった危機の時もちゃんとね、焦らない、苛立たない、ね、祝福、これもちゃんと祝福に変わるのだと信じて、ね、落ち着いて、ね、まあ、そしたらそのうちね、電話が変わってきて、まあ、穏やかな気持ちで、行くことができたわけでございますが、安心しましょう、ね、イライラすることなく、ね、そういうことができたわけでございます。まあ、本当に御言葉は、ね、用意しておきながらですね、実践してできなかったではすみませんからですね、神様に感謝したわけでございますけれども、安心さん、ですから、ね、イライラしないようにしましょうね。ね、焦らないようにしましょう。 失敗しても大丈夫です、ね、下手打ったな、まあ仮にですよ、まあ、下手打ったなと思うようなことがあっても大丈夫です、ね、あなたは失敗者ではありません。日本人の多くの人は失敗すると、ね、自分は失敗者だと思っている。いや、失敗しただけですから、ね、世の中に多くの成功者と言われる人たちはいますけど、じゃあ彼らは失敗しなかったのかといえば、まあ、失敗しているわけですね、朝の連続テレビ小説ね、満腹見てもですね、カップラーメンできるまでにいろんな失敗をねされているわけでございまして、でも彼はちゃんと成功者としてドラマになるぐらいでございます。皆さんも一緒です。失敗するかもしれない、下手を打つかもしれない、間違ったことをするかもしれません。でもあなたは失敗者ではないし、間違った人でもありません。どういう人ですか？あなたは神に愛されている、ね、神の、ね、神の御心にかなうものではありませんか。神の最高傑作としてあなたは歩みを進めていく存在なのでございます。ですからもちろんしんどい時はしんどい、苦しい時は苦しいのでいいでございますが、でもそこで焦ったり苛立ったり、ね、自分は失敗者だと自分を傷つけてしまったり、また周りにね当たり散らしたりする必要は全くありません、ね、正しい歩みをしましょう。神様にしっかりとつながって神様に従っていく歩みでございます。さあ新しい週間が始まります。いよいよ、ね、年度末を迎え新しい季節がやってくるこの時期、ね、もしかしたらね、失敗するかもしれない、もしかしたら思い通りにいかないピンチが訪れるかもしれません。でも大丈夫です。あなたは祝福されたもの、神様はあなたをもっともっと祝福したいと願っておられます。そのことをしっかりと信じて目の前の言葉にしっかりと取り組んでいくものとなりましょう。ご一緒にお祈りしましょう。神様どうぞ私たちの歩みを祝福してください。この苦しみの悲しみの中にあっても神様を見上げて前進することができます。助けてくださいとご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、主ありがとうございます。今朝もあなたの御言葉を私たちに与えてくださることを心から感謝します。私たちいろいろなピンチがあります。失敗することがあります。下手を打つと思うようなことがあります。でも大丈夫、神様がそのことをして私たちをさらに祝福しようとしてくださる、私たちをさらに成長させようとしてくださっていることを心からありがとうございます。主どうぞ私たちの経済的な状況、また肉体的な状況、またあらゆる人間関係の状況、それは願った通りかもしれないかもしれません。でもそのことを通して神様がさらに素晴らしいことをよろしくお願いすることを信じて、あなたのことをしっかりと信じてそのことができるように主導を覚えてください。主の圧倒的な祝福がありますようにお願いをいたします。信じていると思いますね。一言お祈りします。恵みを変えての父なる神様、あなたの尊いお名前を挙げて心から感謝します。あなたが今朝も私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。あなたは私の愛する子、私の御心にかなうものである、私が作った最高傑作だと語ってくださっていることを心からありがとうございます。私たちの人生にはピンチがあります。思うに任せない、望んだ通りではない、不本意な、時には理不尽な、そういった目に遭うことがあります。でもそのことは神様が私たちにさらに良いものを与え、神様はさらに私たちを磨き成長させ神の子としてもっと輝くようにと備えてくださっているものであることを知りました。どうぞ単に苦しい悲しい辛いではなくて、そこにある神様のご計画を受け止め真摯に向き合うものとしてくださいますようにお願いいたします。力を尽くしてそのことに取り組むことができますように。100倍の祝福が次のステージへと神様私たちを導こうとされているのだとしっかりと受け止めて取り組むことができますようにお願いいたします。だから私たちはもはや焦る必要はありません。うまくいかないからといってイライラする必要はありません。周りの人がうまくいってるからといって妬むこともありません。祝福の神様を信じ、神様が与えてくださっている目の前のことに一生懸命 取り組むだけでございます。イサクが危機の中にあっても祝福を信じて種をまいたように、私たちも今自分に与えられているものをしっかりと受け止め感謝し、神の言葉に従って歩むことができますようにお願いいたします。いろんな誘惑があります。いろんなプレッシャーがあります。いろんなささやきがやってきます。でも何よりも神様の語りかけを受け止め、神様に従って歩むことができますように、主をどうぞお一人お一人を助けてください。神様が私たちに用意してくださっているのは100倍の祝福です。今まで見たことのないような、今まで体験したことのないような素晴らしい祝福が待っていることをありがとうございます。そして何よりも神様は私たちが成長すること、さらに輝くこと、さらに神に近づく存在とされていくことを願っていることを心からありがとうございます。神の子として自らの歩みの中に一歩一歩成長を意識しながら前進していくことができますように、今までできないように思っていたことができる世界へと私一人一人を導いてくださいますようにお願いをいたします。神様の圧倒的な祝福の満ち溢れる新しい習慣となりますように、信じてシエスキリストの尊い皆によって祝福をお祈りいたします。アーメン、アーメン、感謝します。それではその場にお立ち上がりください。捧げ物